プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日はマジマアナライザーにお話を伺っております。お届けいたしましょう。どうぞ。それでは本日はマジマアナライザーにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
撮ってるのが今日本日14日なんですけども、本日梅雨入りしましてジメジメしてきましたね。マジマさん。
そうですね、今外見ても結構雨が強くなってきてるので、これから外で練習する機会は減ってくるのかなってのは思います。
こういった雨でも芝は大丈夫なんですか。
芝に関しては問題ないと思いますそこは大丈夫ですね。
あ、
は
い、もう芝に命かけてる真島さんですので、ね、僕もちょっと気になっちゃいます。いつ見てもグラウンド綺麗で素晴らしいと思います。
いや、僕だけの力ではないんですけど、いつも選手が維持してくれてるともありますし、隣の協力会社の方が芝を大事に育ててくれてるっていうのもあるので、みんなで成り立っているグラウンドですね。
まあ、今度また機会があったら芝のお話をお伺いしようかなと思っております。さて今年からコーチ兼任となった真島さんなんですけども、ピッチャー専門で見てらっしゃるかなと思います。もう5ヶ月6ヶ月経ちましたけども、どうですか、慣れてきましたか。
そうですね、自分の言いたいことは言えてるのかなっていうのは思います。
どうですか、選手に伝えて反応とかは。
まあ、分かってる選手ももちろんいると思うんですけど、まあ、僕の伝え方もあれですけど、分からなかったりする選手もまだまだいるので、まあ、自分もそういう引き出しを多くしながら選手に伝えていけたらなと思ってます。
なんかすごい真島さんってなんか日々勉強してるようなイメージがあるんですけども。
でも日々勉強ですよいろんなことやるのは、はい、
なんかいろいろデータ出したりなんだりっていうのがお好きな真島さんですけども、僕見ちゃいました、すごいものを。
いや、そんなすごいものではないですけど、
まあ、選手全員分の分析が出来上がったよということで見せていただいたんですけども、まあ、色分けのグラフになるんですけどもね、ちょっとこれ大変だったんじゃないですか。
まあ楽ではないですね
もちろんこのラジオで言えるような内容ではないんですけども、詳細は全然見せられない内容になるんですけども、これどんぐらい時間かかるんですか、作るのに。
鹿島の選手の場合は僕イメージがあったりとかってので、はい、結構、まあ、1日あればできるのかなってのは思うんですけど、
はい、
地方大会とか今回の日本選手権予選とか、はい、そういうのではやっぱり1日では終わらなくて 2,3 日かけて選手をまとめて、であとはビデオのデータを入力するっていう時間があるので、まあ、1週間あれば楽できるかなっていう感じです。
これって今日本製鉄鹿島の自チームのデータがパッて揃ってますけども、この敵チームバージョンも毎回作られるってことですか。
敵チームになるとやっぱり情報量が減ってきてしまうのでデータが荒くなってしまうので、まあ、今グラフっておっしゃったんですけど、はい、グラフは出したりはしていないです。
ちょっと教えられる範囲でこのちょっとグラフのご説明いいですか。
分かり、
皆さん見えてないと思うんですけど。
分かりました、
はい、
一応セイバー指標って言って、まあ、バッターの良し悪しピッチャーの良し悪しをパーセンテージで、
はい、
まあ、決めるっていう表なんですけど、
はい、
大事なのは5個あって、完全アウトっていう三振か内野フライかっていうのと、ゴロと外野フライのと外野ライナーとフォアボールと本塁打の5個に分かれていて、その5個のまあピッチャーでいうと完全アウトとゴロが 60% を超えていればピッチャーはいいピッチャーだなって言われますし、逆にバッターで言えば本塁打とフォアボールと外野フライ外野ライナーが 40% を超えるといいバッターって言われる指標になります。
もう全て数字で出てしまう、まあ、打率なんかもそうですけども、全て数字で出て、グラフ化見える化をしているよっていうデータになります。まあ、これは中にいる人でなければ多分わからない数字になるかなと思うので、外の方は絶対わからないかなと思うんですけども、データ出してみて言える範囲でいいので、まあ、こういう選手がいたよとか、ここが素晴らしい選手がいたよってあれば教えてください。
やっぱり野手でいうと、いつも試合に出てるメンバーが、はい、40% をちゃんと超えていて、うん、まあ、高い選手でいうと 65% であったり、はい、ダントツに超えている選手もいます。ただピッチャーの中だとまだ 60% を超えているなっていうのが3名ぐらいしかいないので、これがもうちょっと増えてくるとピッチャーもピッチャー陣の層が厚くなるかなっていうのは思いますね。
まあ、グラフもですね、本塁打、四死球、外野フライ、ライナー、ゴロ、完全アウトと全部色分けされていて、これとこれが何パー超えているといいとか、これとこれが多いねっていうのでだいたい判断になるかなと思うんですけども、本当にこう見てもすごく見やすくて、これは選手たちはご覧になってるんですか？
今回選手権予選が終わったタイミングで出しました。
反応はどんなもんなんですか？
あんまり聞いてないなっていうのはあるんですけどでも、まあ、選手の中にはもう僕ってこんな感じだったんですねっていう、まあ、自分が分かってないことだったり、まあ、ピッチャーでいうともうちょっと頑張りたいなって言ってた選手もいたので、それは一つの指標になってよかったのかなって思います。
そしてピッチャーは特にですね、対戦相手の情報を出すようなイメージで自チームのピッチャーを分析しましたよっていうものもあって、これはなんかどういった経緯で？
もともと出す予定ではなかったんですけど、はい、片吹さんからピッチャーのも出してほしいということで出させてもらいました。
これはもう誰とは言えないんですけども、スライダー、カットボールの組み立てが上手だよとか、逆に変化の制球は悪いよっていう、ネガティブな部分ポジティブな部分本当に織り交ぜてあって、本当に敵チームの分析を見ているような感じなんですけど、これはもうあれですか、真島さんまた映像を見てっていう感じなんですか？
そうですね、地方大会とか選手権予選でも当たった相手もこういうことをやってたんですけど、映像を見ながらやデータを見ながらこういうピッチャーだなという印象を出してます。
もう敵チームの分析と同じような、俺だったらこう見るなっていう感じで出しちゃうってことですよね。
そうですね、やっぱり長所は伸ばしてほしいですし、短所は、まあ、できるだけ長所に近づけてほしいですし、そういう意味も込めてやりました。
なんか僕は今5年連続でドームに出ていた原因というか、こういうのがあったんだなっていうのを見た気がします。原因っていう言い方は良くないですね、こういうことがあるからこそ出てるんだなっていうのをなんか発見したような気がします。
まあ、ここからまたさらにどんどん面白いものを取り入れていけたらなと思ってます。
僕もどっちかというと数字が好きな方なので、まあ、理論的というか、ここをこうすればいいんじゃないかっていうのが目に見えるっていうのはすごく選手にとっても良さそうですね。
やっぱりまあ、数字は嘘をつかないっていうふうに言いますので、それは一つの指標になってますね。
もう今日はマジな話ではなくて、ただ聞きたいことだけを聞くっていう回になってしまいました。真島さん、最後に都市対抗の予選に向けて、まあ、本大会に向けて意気込みをお願いいたします。
選手権予選では負けてしまったんですけど、まあ、よく言えばいつも鹿島がやってる野球のやり方で負けてしまったところはあるので、そこはもう一度ここからしっかり調整し、都市対抗の北関東予選では必ず勝てるように、選手一同必死にやってまいります。応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。最後にリスナーの皆様にも一言メッセージお願いします。
次回は真島のマジな話があるかもしれませんのでその時はよろしくお願いします。
はい、もう聞きたいことがいっぱいすぎて、僕も毎回真島さんと打ち合わせする時間の方が長くなってしまうっていう、ちょっと悪循環に陥ってるんですけどね、また次回お楽しみにしていただければと思います。以上、真島アナライザーにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。